おはようございます。1年に一遍ですね、こうして、西日本教区の理事会の前に大阪センターの、礼拝で皆さんとご一緒できますことを心から感謝いたします。10年前になります。この7階にですね住んでおりましたのは、ちょっと10年経つんですけれども、まあ、皆さん本当にお変わりなくお互い毎年1歳ずつ年を取っていって、いろんな方にお会いするたびに奥さんお元気ですかって聞かれるんですが、相変わらずです。ただ確実に年を取ってますので、動きが初老の手をなしてきました。もう全てがゆっくりになってきてる、そんな感じです。大谷さんがですね今日司会をしてくださってるんですけど、2月にブラジルに行った時にですね、大谷さんの奥さんの大きなビーガンレストランで食事をさせていただきました。もう非常に有名なレストランらしいんですね。向こうではサンパウロでは非常に流行っているレストランで、なんとか日本にと大谷さんは奥さんを呼んだらしいんですけれども、どういう関係かよく分かりませんけれども来てくれないそうです。いろんな問題がですね、日本でレストランを開くとなるといろんな問題が あるようですけれども、なんかいつか日本でもそういう、今ビーガンって言っても普通になってきましたよね。昔だとちょっと変わった人かなっていう感じはありましたけれども、ベジタリアンもビーガンも非常に普通になってきたので、そういうレストランができてくるといいなというふうに思っています。さて、今日はですね、父の祈りというテーマで説教させていただきたいと思います。頭の回転がですね非常に遅くなってまいりまして、言ってることがの先が自分の中でですねこう整理できないことがありますので、お許しいただきたいと思いますけれども、今日、皆さんとご一緒に考えたい、この御言葉から始めたいと思います。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神の願いは、神の望みはすべての人々が救われることです。そして真理を知ることです。救いを必要としている人々がたくさんいます。この日本にたくさんいます。今年非常に心痛めるニュースがいくつかありましたけれども、分けても私の心の中に残っているのは、5歳の女の子が、お母さん許してね、ごめんなさい、もう遊びません、一生懸命やるから許してと手紙を書いて、まあ虐待の中で死んでいったという出来事でした。親の愛だけは子供は裏切らないと信じています。しかしその親が子供を愛せない時代がやってきてしまいました。子供にとって親の愛だけが全てなのに、その愛が消えてしまう時代がやってきました。多くの日本人が孤独の中で、不安の中で叫んでいます。助けてくれ。実は先日教団の理事会があって、これ流れていくんでしたっけ。そうですか、じゃあやめましょう。本当に悲しい出来事がですね、苦しみを背負っている方々たくさんいらっしゃる。でそういう一人一人を救いたいというのが私たちの神の願いです。放蕩息子の話をですね今日したいんです。でこの放蕩息子の話をなぜキリストがしたかというですね、その前段が、ルカ福音書の15章の1節から3節に書かれています。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。徴税人、罪人、徴税人というのは2000年前のユダヤの社会で最も嫌われていた3種類の人間の一つです。当時ユダヤの社会で、重い皮膚病と呼ばれるですね方々ですね、ハンセン病の方々、それから遊女、そして徴税人、この3種類は本当に忌み嫌われていたんです。同じユダヤ人、神の民でありながら、この3種類だけは絶対に人々によって受け入れられませんでした。 徴税人は決してこのような安息日の礼拝に参加することは許されませんでした。真面目なユダヤ人は彼らと会話することも、そして彼らと食事することも同じ屋根の下に泊まるとんでもないことというふうに捉えていた。その徴税人、そして罪人というのは、これ犯罪者という意味ではありません。ユダヤの戒律に非常に無頓着なルーズな人々です。だらしのないユダヤ教徒たちです。そういう人々が話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたんです。ラビと呼ばれるユダヤ教の教師たちのもとには絶対に近寄ってこない人々がイエスのもとにだけは集まってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たち、この人たちは真面目な超固い人たちです。真面目なんです。もう神の律法を守ることに命を懸けているような人々です。その人たちが、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。不平、文句です。なんであなたは、あの人はこんな人々と一緒に付き合っているのか、そういう文句を言い出したんです。ちょうど私がですね、ちょっとこう顔に傷のあるとか、パンチパーマの方とか、夜お化粧して街中でこうひらひらとですね、した服装で、お仕事をしているような女性たちと付き合った時に、教会の皆さんは決して私を尊敬しないと思います。その時、どうしてあんな人たちと付き合ってんのって、怪しいというふうに多分思われるから、尊敬してくださることは何人ぐらいでしょう。一本も手は上がらないでキリストの周りにそういう人たちがたくさん集まってきたんです。でそこでイエスは次の例えを話された。話された例えは3つありました。失われた1匹の羊の話、100分の1の失われた人たち、失われた1枚の銀貨、10分の1の失われた物語、そして放蕩息子、失われた弟の話、2分の1の失われた人たち話です。羊は失われたことが分かっていました。自分が迷っていることは分かっていました。でも帰り方が分からなかった。その例えが一つ目。二つ目、銀貨は失われたことさえ分かりませんでした。もちろん帰り方も分かりませんでした。放蕩息子は失われたことは分かっていました。帰ることも、帰るべきことも分かっていました。でもきっかけがつかめなかった。もう最初は好んで失われたんです。自ら失われたんです。帰っていくべきところがどこかも分かっていたけれども、どうやって帰っていっていいのかは分からなかった。そういう人たちの物語です。でこの放蕩息子の例えですが、11節12節、またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。弟がですね、お父さんと一緒に暮らしているのはもう堅苦しくて不幸で不自由で、もう仕方がなかったんです。もうここから飛び出て自由になりたい、解放されたい、幸せになりたいって思ったんです。この父親は神を象徴していることは皆さんよくご存知ですね。アダムとエヴァもそうです。エデンの園で幸せに暮らしてたんですけれども、サタンが誘惑する。お前たち本当は自由じゃないだろうって、だってこの日から取って食べれないんだから不自由だよなって、神を殺せよ、そしてこの身を取って自由になれよ、お前たちにとって神こそ不自由の原因だ、殺せ殺せ。エヴァは取って食べる。美味しかったんです。解放感です。アダムもそれをもらう。神の律法を思い出す。神を選ぶか女を選ぶか、エヴァを選ぶか、エヴァを選んだんです。神ではなくてこの人と行った方が幸せだ。たちまち、しかしこの女が私を誘惑したって責めるようになります。息子は、お父さん、お父さんが死んだ時に僕にくれるはずの財産を今くれ。どういう意味か、ユダヤの文化の中でこれは親父、早く死んでくれ、そういう意味だって言います。父親を殺したんです。ですから彼は何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立っていった。お父さんの形見の品物があったんです、財産の中には。 家畜もありました。全部を金に変えたんです。お父さんの思い出なんかいらない、お父さんとの関係は一切断ち切りたい。全部を金に変えて隣の国に逃げたんじゃない、遠い国に旅立った。遠く遠く離れたんです。遠く離れなければ本当に自由になれないような気がした。そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。財産とは彼の人生そのものです。彼の命そのものです。財産も命も無駄遣いしたんです。全てを失いました。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。ユダヤ人にとって豚は汚れた動物でした。食べることはもちろん、触れることもしませんでした。飼うことなどもちろんしてない。その彼がユダヤ人としての誇りを全く捨てて豚の世話をせざるを得なかった。本当に嫌な仕事、これだけはしたくないと思うような仕事に就かざるを得なかった。苦しくて苦しくてたまりませんでした。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。お腹が空いていただけではありませんでした。彼の心も乾きました。誰も助けてくれる人がいないんです。お金を持っているときはあんなに近寄ってきた友人も、今は誰も近寄ってきません。誰も彼を助けてくれないんです。絶望的な状況でした。精神的な飢餓が彼を包み込みました。苦しかった、本当に苦しかった。絶望に襲われました。そこで彼は我に返っていった。我に返ったんです。どうして彼は我に返ったんでしょうか。豚を飼ったから、お腹が空いたから、心が乾いたから、いろんな要素があります。しかし彼は我に返りました。我に返った一番大きな要素、それは何か、ちょっと後で考えます。父のところではあんなに大勢の人々にあり余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。まだ宗教史が残っています。私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。父と母を敬え、そう命じた神のことを彼は忘れていなかった。その神に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。我に返って彼はこう言おうと思って決意して家に帰ります。アウグスティヌスというですね、初代の教父が、彼はですね、なんていうんですかね、熱心なクリスチャンの家庭に生まれて育つんですが、まあ、ある時か若い時にですね、留学するんです。留学したその先で、マニ教という異教にとらわれて、そして本当に堕落してしまうんですね。もう酒を飲み、いろんなものことをやってですね、もう昼間からこう寝てるような、そんな生活に陥ってしまう。そんな彼のところにですね、あの鳥と嫁というですね、子供の、なんていうんですかね、童謡みたいなものが聞こえてきて、その、歌にハッと目覚めて聖書を取って読むんです。もう本当に、カバンの奥底にしまってあった聖書を取って読んだ時に、神に帰ろう、そう思うわけです。で、彼はこう書きます。こう書くんですね。告白、懺悔録と呼ばれる本を彼は書くんですが、あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。すべての人間は神の形に作られた、神に向けて作られた。だから私たち人間の心は神のうちに行こうまで本当の平安、本当の安らぎを得ることができないと彼は告白します。で、彼がこの本心に立ち返るときに何が故郷で起こってきたかというと、有名な話ですね。彼のお母さん、モニカというお母さんが毎日教会で泣いて祈るんです。彼の救いのために。彼が神のもとに立ち返るように 祈るんです。毎日毎日泣きながら祈っている、その女の姿を見て、その教会の神父がある日彼女のもとにやってきます。あなたはいつも何を祈ってるんだ、何を泣いて祈ってるんだ、そう問われた時に、モニカはアウグスティヌスが神のもとに立ち返るように祈ってるということを伝える。その時に神父の言った有名な言葉です。涙の子は滅びない。母親が涙を持って祈る子は決して滅びない。この言葉に励まされてモニカは祈り続けます。アウス神のもとに帰ってくるんです。本当の平安を得ます。ホート息子も本心に立ち返りました。なぜでしょうか。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。ボロボロになった息子が遠く離れてこちらに向かってきているのを見たときに、父親はそれをすぐ見つけたんです。なんでわかったんでしょう。変わり果てた息子をどうして父親は息子だと認識したんでしょうか。哀れに思って走り寄って首を抱いて接吻した。彼が本心に立ち返ったのも、そしてまた父親がすぐに彼を見つけたのも、父親がずっと祈り続けていたからです。彼が家を出たその日からこの父は祈り続けていました。その祈りが彼を本心へと立ち返らせます。その祈りがボロボロになった息子を息子だ、そして父親は走るんです。走り寄るんです。ユダヤの地方で父親が息子に向かって走るということは考えられないことだと言います。目上の者が目下の者に向かって走るということ考えられないと言います。まあ、日本では今師走といって先生方はみんな走り回ってるんですけど、ユダヤの社会では考えられない。走り寄るのは奴隷、若い者です。でも父親はもうなりふり構わず息子に向かって走り寄っていった。そして息子を抱いたんです。接吻したですね。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子にも着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べてよう。この子は死んでいたのに生き返り、行けなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。一人でも魂が神のもとに帰ったとき、そこでは祝宴なんです。大いなる喜びなんです。今年マラナタ2018、全国のですね、教会の協力のもとに、展開しました。まあ、全国で161箇所で最初考えてた、思ってたんですけど、そういうふうに聞いてたんですが、先日確認したらですね、合計180を超えてました。いろんなところでいろんな方々がこの講演のためにですね、協力してくださったことを心から感謝いたします。で、4月から6月第2期ですね、 4、5、6、 この3ヶ月のですね、バプテスマスの、全国の合計が120ありました。去年この3分の1以下です。あ、じゃあおよそ3分の1ですね、ですね、40を下回る、40をちょっと超えるぐらいの数でした。で、世界総会に行ってもですね、支部に行ってもこのマラナタについては私報告をしなきゃいけないんですね。で、最初に支部のですね、プレクサードといって各国の総理だけ集まるミーティングがあるんです。支部の三役とそれから総理が集まるミーティングで、で、マラナタについて報告をしていて、バプテスマの数はって聞かれたので、 I'm sorry って120って120だって言いました。本当に申し訳ないって、バプテスマ120。なぜこういうことを言うかというと、2年前にテドルソン総理がルワンダに行った時のバプテスマ数は10万人だったんですよ。そういうのに比べて120ってのはどういう数字だってことになってしまうので、私は I'm sorry って まあ、これ日本人の謙虚さも伴っているのかもしれませんけど、 I'm sorry。 そしたら他の国 の総理たちがですね、言うんです。総理じゃないって、日本の120はすごいって、日本における一人の魂が救われることはどんなに大変なことかよく分かってるんです。韓国も今大変になってきました。伝道こうやって伸びてる時代はもう過ぎた。だんだんだんだん横ばいになってきて、台湾もそうです。山地はともかく平地、市街地行くと本当に伝道が難しい。香港もそうです。みんな世俗化されたところは一人の魂を救うことは本当に大変なんです。一人の魂が救われたらまさに祝宴なんです。天においても地においても祝宴なんです。よかったって父親は大喜びして、息子のためにですね、肥えた子牛をほふりました。ところがみんなが喜んだかというとそうじゃなくて、お兄さん、彼のたった一人のお兄さん、父親にとって一番大切な息子の一人が喜ばなかった。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました、無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた拳をほふられたんです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。なんでお兄さん怒っちゃったんですか。たった一人の弟が帰ってきたのに喜ばないんです。怒るんです。なんで親父はそんなことやってるんだって、父親を責めるんです。父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために、小ヤギ一匹すらくれたこともくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの息子、弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。私たちの心にこの兄の心はないでしょうか。兄の思いはないでしょうか。私は長い間この教会に仕えてきたのに、奉仕してきたのに、献金してきたのに、どうしてあの人が教会員として認められちゃうのとかね。時々私たちの心にこの兄の思いが入るんです。なぜ兄はこんな思いにとらわれたんでしょうか。なぜだと思います。父の愛を知らないんですよ。お父さんがどうして弟を迎える、喜ぶのかわからない。そして自分が日頃どんな愛をお父さんから受けてるのか全く分かっていない。自分だけがお父さんのために働いてると思ってる。自分だけが苦しんでると思ってる。自分がこんなに愛されて守られてるのに、そのことに全く気がつかない。その愚かさが私たちの中にもあるんです。さあ問題です。弟はもう一回家を飛び出すことはなかったでしょうか。例え話、これとイエスの例え話終わってしまうんですが、弟はずっとそれから真面目にいたんでしょうか。何のテストもされずですよ。何の条件も出されずに無条件で迎えられた弟は、その後ずっと父のもとにとどまり続けたんでしょうか。またふいと、やっぱりここは退屈だ、やっぱりここは窮屈だ、飛び出すことはなかったんでしょうか。兄はやがていつかこの弟を許して弟と仲良く交わることができるようになるんでしょうか。お父さんの愛を理解することができるんでしょうか。例え話はプツッと終わってるんです。私たちが もし救われて天国に行ったとすれば、天国では二度と罪は起こらないのでしょうか。再びあのアダムとエバのような裏切りは起こらないのでしょうか。最初天地が作られた時、それは完全でした。罪のない世界だった。でもアダムとエバは罪を犯しました。神に背を向けました。離れました。同じことは天国で起こらないのでしょうか。この父の愛を知らない兄は、いつか父の愛を信じて、分かって理解して弟を抱きしめることができるようになるんでしょうか。私は天国では二度と罪は起こらないと信じています。なぜなら、私たちが救われるために父がどれほど私たちを愛してくださったか、そのために父がどれほどの犠牲を払ってくれたか、一人子イエス・キリストを十字架に与えるというあの大いなる犠牲を私たちは知ってしまったので、父を裏切ることができなくなると、そう信じています。東北に一組の親子がおりました。父親と娘です。お母さんは娘が若い頃死んで、幼い頃死んでしまって、父親がこの子を大事に育てたんです。やがて引退を迎えた父親は、退職金のすべてを果たして家を建て、そしてそこに娘と二人で暮らしました。やがて娘がここに婿を取りって、ここで結婚生活、新しい家庭を築いてくればいいと、そんな思いで建てた家でした。しばらくの間は平和に無事にことが進んでおりました。ところがある日、突然この娘が消えてしまったんです。八方手を尽くして行方を追いました。しかし分かりませんでした。なぜ家から出てしまったのか、その理由も分からなかった。どこへ行ったのかも分からなかった。祈るような思いで毎日を過ごしておりました。そんな時、一つ、二つ、三つ、いろんな手紙が父親のもとに寄せられたんです。請求書でした。娘の負った借金の請求書が届いてきたんです。なんだこれは、不思議でした。やがて娘から一通の手紙が届きました。お父さん、ごめんなさい。友達の借金の保証人になって、友達が払えなくなった。私に課せられた借金、とてもとても払える額ではなかった。何度も死のうと思ったけど死ねなかった。今東京に身を隠しています。どうか探さないでください。ごめんなさいお父さん、ごめんなさい。そういう手紙でした。手紙を読んで父はすべてを悟りました。そして一晩寝ずに考え、翌日建てたばかりの家を売り払いました。そして借金の大半を払った。まだ借金は残っています。それから父親は小さなアパートに移り住んで、朝も昼も夜も働いて働いて働いて、娘の借金を返し続けました。7年経ってようやく全ての借金を支払い終わった。その頃娘の居所も分かりました。最後の借金を払ったその日夜、父親は娘に手紙を書きました。娘よ、安心しなさい。あなたの借金は全部この父が払った。もうあなたは自由だ。安心して帰ってきなさい。その手紙をポストに投函して3日後、父は息を絶えました。過労死でした。娘のために働き尽くした、老体に鞭打って働き尽くした、その疲れから父は息を引き取りました。しかし父は幸せでした。娘を自由にしたからです。 娘を救ったからです。父なる神も私たちを救うために、私たちを自由にするためにどんな犠牲もいといません。その祈り、涙の祈りは今日も続いています。母に関する御言葉です。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻み続ける、刻みつける。母親が赤子を忘れることが一時もないように、たとえ忘れたとしても私はあなたを忘れないと主は言われます。なぜ？その手のひらに私たちの名が刻まれているからです。キリストの手のひらには十字架の釘跡がある。この釘跡は永遠に消えないとエレン・ホワイトは言います。唯一永遠の御国で罪の痕跡を残すもの、それはキリストの手のひら、十字架の釘跡です。そこに私たち一人一人の名が刻まれている。ズキズキと痛み続けるその傷跡に私たち一人一人の名前が刻まれているんです。私やあなたの名前が刻まれていて、あなたが救われるために、あなたが自由になるために、あなたが永遠の命を得るために、私は十字架に命を捨てた。そのことがそこにしっかりと残り続ける。誰がこの傷跡を無視していいでしょうか。誰がこの傷跡の痛みから遠く背を向けていていいでしょうか。私たちは本当に今この父の祈りに応えて、父の愛を受け取りたいと思います。父の愛をもっともっと深く知りたいと思います。そして父のもとにいることを喜ぶものでありたいと思います。教会に喜びがなかったら誰がこのグループに加わりたいと思うでしょうか。教会に本当の自由がなかったら誰がこのグループに加えたいと思うでしょうか。私アメリカで牧師をしているときにですね、ある時一人の学生が私にこう言いました。先生、バプテスマを受けたい。どうして？自由になりたいんです。驚きました。学生伝道って難しい、若者伝道って難しいんです。なぜ？クリスチャンになるということは不自由になることだとみんな思ってるから。キリストに結ばれたときに本当の自由があるって分かってる若者は少ない。クリスチャンになったらあれもダメ、これもダメ、教会にも行かなきゃいけない、あれもしなきゃいけない、もう不自由になるような、そんな気配、気持ちしかないのに、この若者は学生でありながらですね、バプテスマを受けて自由になりたいって言ったんです。そうです、キリストにつながること、神につながること、神の家族になること、それは自由になることです。本当の意味での自由になることです。私はあなたを自由にするために手のひらにあなたの名を刻んだ。神はこう言われます。彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよかろうか。安息日学校の時にもお話しさせていただきましたけど、罪っていうのはですね、犯罪を犯すこと、悪いことをするということではなくて、自分の命を呪うこと、人の命を呪うことです。自分の命を受け入れることができないこと、感謝することができないこと、多くの今日本人が襲われているこの孤独感、虚無感、自分なんか生きていても意味がないと思ってしまっている思い、そして他人に対する同じ思い、あいつには生きている意味がない、資格がない、あいつが憎い、あいつさえいなければ それが罪です。その罪の道から立ち返れ、立ち返れ、もっとあなた自身を愛しなさい、受け入れなさい、感謝しなさい、あなたの家族を受け入れなさい、感謝しなさい、あなたの友達を、隣人を感謝しなさい、受け入れなさい、喜びなさい、立ち返れ。どうしてお前たちはその苦しみの中で死んでよいだろうか。父なる神は今日も私たちのために祈っておられます。まず私たちがこの父の神の愛の中にですね、立ち返っていきたいと思います。そして心がですね、その愛にあふれるまで御言葉を読み祈りたいと思います。そして私たちの家族のためにも神は祈っておられる。家族の救いを本当に祈りたいと思います。そして隣人の救いを祈りたいと思います。神は全ての人が救われて、そして真理を知ること、この神の愛を知ることを望んでおられる。今日そのことをもう一度改めて心の内にしっかりと刻みたいと思います。世界総会、10月に世界総会の年次理事会に毎年出席するんですが、その後でアメリカにあります日本人教会をですね、ご訪問させていただきます。今年はカナダのトロントにあります日本人教会を訪ねました。で、説教を用意していったんですけれども、私が出席した安息日の次の月曜日から講演会をやる、希望の扉講演会をカナダのトロントの日本人教会でもやるということだったので、講演会に向けてですね、もう神の愛を本当に私たちは語っていきましょうというお話をしたんですね。で、神の愛から、神からどれほど愛されているかというお話をさせていただきました。で、日本に帰ってきて、トロントの日本人教会の牧師をやっております小川春次先生からメールが来ました。で、そのメールにこういうことが書いてあった。先生が説教してくださった安息日に、私たちの教会に、私たちの教会員ではないアドベンチストの方が訪ねてこられました。私たちの教会員に誘われてその日出席した。で、先生のメッセージを聞いて、また教会に来ようと思った。どういうことかというと、彼か彼女か分かりませんけど、その人はですね、教会に行って説教を聞くたびに、自分はダメな人間だ、ダメな人間だ、もうダメだっていつも叱られるような気がする。そして、もうこんなに気持ちが沈むんだったら教会には行きたくないと思って教会をずっと離れてた。で、たまたま誘われて私たちの教会に来て、神の愛について、福音について聞いたときに、また教会に来たいと思った。そういうメールでした。そう、私たちが聞かなければならないのは福音です。キリストの福音です。神の愛の福音です。どれほど神に私たちを愛されているか、どれほどキリストは私たちのために喜んでその死を受け入れてくださったか。信じる者は皆救われていくんです。この福音をしっかりと聞いていきたいと思います。福音ユアンゲリオン、もう聞いたら飛び上がって喜ぶようなニュースのことをユアンゲリオンと言います。そしてそれは黙っておれないんです。黙っておれないニュースのことをユアンゲリオンと言います。福音と言います。聞いてしまったら黙っておれなくなるような福音をしっかりと、これから私たち聞いて、本当にこの大阪センターファミリーをですね、増やしてください。まだまだ席はあります。この席がですね、完全に埋まって、いや、ちょっと小さすぎてもっと大きな教会を建てようという日が来ますように。まあ、今日安息日学校のですね、校長のおすすめを聞きながら改めてそう思いました。縮み思考ではなくて、本当に大きくこの福音を述べ伝え、神の愛の家族を大きくしようという幻を共に持って進んでいきたいと思います。大阪センターの前に神様の祝福が豊かにありますように心からお祈りいたします。
命のパンを今日、 Thanks for sharing this, the word of God.希望の賛美歌、283番で賛美しましょう。 283番。
神様、地の塵灰に過ぎない私たちのために一人子イエス・キリストを十字架の上に救いの供え物としてお捧げくださいました、その恩愛を心から感謝いたします。神様、あなたの祈りを、あなたの愛をもっともっと私たちに教えてください。そしてどうか私たちの心にあなたの愛と命とを満たしてくださいますように、救いの喜びに満たしてくださいますように心からお祈りいたします。神様、この大阪センター教会を祝福してください。たくさんの方々の天国への門となることができますように、この教会を用いてください。父と共に、あなたと共に、教会も祈る教会へとなり、そして多くの人々の救いのために祈り続け、そして多くの方々をイエス・キリストのもとへと導き、永遠の命へと導くことができますように、この教会がいつの日か再びあなたのもとに大きな家族として満たされますように、すべてを感謝いたします。そのように神様、このお会いの時に用いてくださることを信じ感謝いたします。今日この礼拝に集ってくださったすべての方々の上にあなたの祝福が豊かにありますように、そのご家族にもご家庭にもその祝福がありますように、この祈りを間もなく来たりたもう救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。